粗大乱鼓、李白。救援、広大、洋流新たなり。涼花清照、春に絶えず。ただいま、ただ清光の月のみあって。かつて照らす、豪雨きゅうりの人。古びた庭園と荒れた高台、柳だけは毎年新しくなり、菱の実を取る乙女たちの澄んだ歌声が響いている。それを聞いていると、春の感傷がこみ上げてくる。今は清光の上に上がる月だけが王子を忍ばせる。かつてあの同じ月が、豪雨房の宮殿の絶世の美女、聖子を照らしていたのだ。豪雨房と美女聖子ゆかりの古粗大を訪ねた、あるいはイメージした李白が、昔の面影は何も残っていない、ただあの月だけがかつて聖子を照らしていたのと同じ月なんだなぁと感慨にふけっている詩です。その昔、越の国に聖子という薪売りの娘がありました。村で評判の美人で、聖子が通ると村の若い者は皆振り返りました。聖子は胸を病んでいたために、ある時調子を悪くしてすっと眉を潜めますと、その様子がいかにも美しいので、村の女たちが、ああすればいいのね、聖子の真似をして眉をしかめると、もともと醜い顔がますます醜くなったという、潜みに習うという故事の元になっています。ある時、聖子が谷川で洗濯をしていました。すると、谷川を泳いでいた魚たちが、聖子の足に見とれて、泳ぐことを忘れてブクブクブクブク、沈んでしまったという、珍魚美人という逸話も伝わっています。この娘は使える。越の国の軍師、韓霊は、聖子の美しさに目をつけました。娘よ、その美しさを我が国のために生かしてみる気はないか。
え、私がですか。でも私は、ただの薪売りです。読み書きなんてとてもできません。そんな、公務員なんて無理ですわ。
そのようなことは全部こちらで教えるから安心しなさい、ついてくるがよい、ということで、聖子は越王の後宮に召され、そこで礼儀作法や歌や踊り、読み書きの訓練も受け、敵国、呉の国王、房のもとに送られます。房はたちまち聖子の美しさに夢中になり、国勢は衰えました。そこへ、越の軍勢が攻め寄せ、ついに呉は滅んでしまったという話です。李白はその豪雨房の宮殿のあった古蘇台、現在の江蘇省蘇州市の西、古蘇山山頂に立って、絶世の美女、聖子の故事にしみじみと思いを馳せているわけです。救援、広大、洋流新たなり。涼花清照、春に絶えず。ただいま、ただ清光の月のみあって、かつて照らす豪雨きゅうりの人。